今日は2箇所になります。まず旧約聖書申命記8章1節から10節になります。まず申命記8章1節から10節、新約第2版で牧師がお読みします。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちを誓われた地を所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなた方に分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザグラの地、オリブ油と油との壺の地、そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは精度の掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りた時、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。もう一箇所あります。新約聖書マタイの福音書第4章になります。4章1節から4節お読みいたします。新約第2版です。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みいる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけに生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。 今日この礼拝に訪問してくださった方いらっしゃるんで、ちょっと紹介します。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。浅木兄弟の紹介です。田村理恵子さん、ちょっとお立ちしましょうか。ありがとうございます。ようこそ、感謝します。それからちょっと訪問に来られました水戸福音キリスト教会から来られた野口博恵さん、ありがとうございます。それから高崎福音キリスト教会から来られた松本義恵さん、ありがとうございます。礼拝の後、みんなさんの交わりをよろしくお願いします。今日はですね、斉藤勇先生が来られましてメッセージをしてくださいます。皆さんの手法の中に挟んでいる説教アウトラインというものがありますよね。それ参照してくださり、また先生の紹介の内容と祈りの課題が裏に書いてありますので参照してください。早速先生お迎えしたいと思います。皆さん、感謝ということで、神様に感謝、先生にも感謝、両方感謝で拍手で迎えましょう。
おはようございます。長い間お祈りくださりありがとうございました。台湾宣教師の斉藤勇53と書いて勇と申します。生まれた時に父親が28歳、母親が25歳、足し算をしたら53になりました。弟は普通の名前をしております。私は招待キリスト教会には家の教会の働きの関係で何度も台湾の方連れて、大変皆さんといい交流を持たせていただきまして、いろんな感謝を本当にこちらの教会また皆様に持っております。私の健康上、体力的に台湾の気候でやっていくことに限界を感じて宣教師を退任することになりました。今日は最後の宣教報告ご挨拶に参りました。宣教師としては最後に参りました。一言お祈りをいたします。イエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。父なる神様、感謝します。私たちを今日このようにあなたの御前に導いてくださいました。私たちを生かし変える命の御言葉を持ってお語りください。聖霊ご自身が私たち一人一人の心を開き語ってくださいますように。毎週繰り返す営みのようであっても、今日というこの日の礼拝は生涯ただ一度、そんな真剣な思いを持って私たち命の御言葉に深く耳を傾けることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今朝の新明記の場面は長い旅の終わりです。神の約束を疑ったイスラエルの不信仰に対する裁きとして始まった荒野の旅も40年を数え、約束の地がようやく目の前に迫っていました。ゴールはすぐそこでした。けれど民に向かってここで語るモーセ自身はその約束の地に入ることを許されていなかった。荒野で民のために水を求めた折に、神が命じた通りにしなかったその責任を彼は問われたのです。そう、そんな悲喜こもごも悲しみ喜び入り混じる中、旅路の終わりにモーセは約束の地に入る人々に向かい最後の言葉を残します。新明記がモーセの遺言と言われる理由がここにあります。私も14年と数ヶ月に及んだ旅路を終えました。 台湾での働きを終えて帰国しました。旅を終えた者同士、今日は自らをモーセに重ねながら申命記を思い巡らしたいと思います。もう一度一節前半、私は2017年訳で読みます。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。40年の道のりの終わり、民は約束の地へ足を踏み入れようとしていた。しかし自分は入れない。そんな状況の中、モーセには最後にこれだけは伝えたい、いろんな思いが込み上げていたのでしょう。それゆえどうしても命令口調が多くなる。今読んだ一節、守り行わなければならないもそうです。そうやって前置きしながらモーセがこの段落でまず命じたこと、それは二節、荒野の40年、すべての道を覚えよというこのことでした。しかしその荒野の旅路はといえば、それが誠に厳しいものであったのです。それを私は素朴になぜだろうと思った。皆さんだって思い出したくない過去の一つや二つ終わりでしょう。辛い道のりは思い出したくない過去にもなりうるもの。確かに荒野の道のりは苦しかったのです。多くの人が不信仰で裁かれ死んでいった。約束の地に入る人々のほとんどが身内を荒野で亡くしていました。それなのになぜ覚えよう、しかもすべての道のりをとモーセは強く命じるのだろう。それは荒野の40年が神ご自身の導いた道のりだったからです。神主が荒野であなたを歩ませられたすべての道とあるように、神の導く道のりだから、そこには意味がある。あの旅路があったから今の自分がいる。人は過去の道のりを覚えることを通し今の自分を知るようになります。あの道を歩いてきたから今の私がいる、今のあなたがいる。私もこのところしきりに考えます。台湾での14年の意味は何だったんだろう。途中病気もしましたし、14年は短いながらも厳しい道のりでした。しかしいくら思い巡らしても私は自分で答えを見出すことはできないのです。荒野の意味を知りたければ私たちは神の言葉に聞かなければならない。イスラエルの人々もこうして神の人モーセの語る40年の意味に耳を傾けていきます。二節、それはというところから、それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうかあなたの心の内にあるものを知るためであった。荒野の旅の目的、それはあなたの心を知るためでした。神の言葉に信頼する心のあるなしを知りたい。そのために神はあえて民を苦しめ試みたというのです。詩編の119編に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。 私はあなたの掟を学びましたとあるように、信仰者が神に近づくための最良の学校は苦しみだと私は思います。人生が順調な時、人は格好よく自分を作ろうことができるでしょう。その人の心の奥底が明らかになるのはやはり苦しみや試みの中、そしてその深い悩みの中から人は神の言葉を求めていくのです。思い返すと、アブラハム、ヨブ、ヨセフなどなど信仰の先輩たちはみんな神によって試みられています。ダビデの詩篇の多くは命の危険の中で彼が神に捧げた祈りです。そのように苦しみ悩む中で人は心の内を明らかにする。主なる神は、私たちの神は、その心の内を知った上で伝えたいことがあったのです。それは人の命を支えているのは一体誰か、命のメッセージでした。3節、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。まあ、それにしても神の人に対する取り扱いはなんとシンプルで、しかし深いものなのでしょう。神が40年にわたる荒野の道のりを導いた、何か大きなプロジェクトを成し遂げるためではなく、そうではなく、あなたの心を知り、その心に語りたかった、主である私の言葉であなたは生きている、このメッセージを伝えるためだった。しかも伝え方が面白い。神はマナという食べ物を用いたのです。荒野で人々は毎朝外に出てはマナを集めて日々養われる不思議な経験をしていったでしょう。時には、明日も本当にマナは降るんだろうか、不安を覚える夜もあったと思う。しかしそんな疑いも毎朝ごとに払拭されていくのです。ああ、ハレルヤ、マナを約束した神の言葉は真実だった。こうやって40年にわたり人々は神の御言葉の真実を、御言葉の確かさを、実際の食生活の中で日々経験してきたのです。ちなみに昨年出た新改訳の2017年版は、それまで人は主の口から出るすべてのもので生きるとあったのを、すべての言葉で生きる、神の言葉を強調する訳に変えました。私たちはもちろん神からいただくすべてのもので生きていますが、やはり人の命を根本的に支えて生かすのは御言葉です。御言葉が人を生かす。神はマナという食べ物を通し、この命のメッセージを伝えた。たかが食べ物、 されど食べ物、食べ物は人の信仰を育む見事な教材でした。7月の半ば、台湾から戻ってすぐに横浜にいる老いた私の両親を訪ねました。両親とも喜んで、お昼には母の手料理もいくつか並びました。その一つ、昔ながらの煮物を味わいながらね、私は思い出した。ああ、この味だ。この母の手を通して私は幼い頃から養われてきたのだな、思わずこう感謝が込み上げてきた。人という生き物は食べさせてくれた人への感謝を忘れない、必ず思い出す。ましてや神は荒野という水も草木もない場所で御言葉を持って、神の言葉を持って命じ、マナを降らせて人々を養った。その中で人々は学んできたのです。まるでこう小さな赤ちゃんのように、神の懐に守られながら、人々は命の養い主と荒野で出会っていったのです。人は荒野で神を知ります。私にとって台湾の14年は荒野でした。言葉の不自由さと異文化の中、自分の無力を知り、病を負いながらの歩みでした。あれは2年目ですが、胃潰瘍から始まり、続いて心も病んでしまって、心療内科で適応障害と診断されました。不安で食事も喉を通らない、眠れぬ夜をたびたび過ごしたのです。語学の研修中なのに語学学校に通えない、不登校まで経験した。皆さん、宣教師の世界にも不登校があるのです。眠れない時、あの頃ね、よく思いました。なんで眠れないんだろう。そうやってそれまで当たり前だと思っていた生活の中の一つ一つが決して当たり前ではないと気づいていく。やがて一晩眠れれば感謝、食事がおいしく喉を通れば感謝、神様ありがとう。生活の中での一つ一つを神に感謝することを学びました。私たちの生活は神の恵みに支えられて成り立っているのです。しかし人はなかなか普段それに気づかない。人は荒野の中で神の恵みに気づくのです。信仰者は荒野で神と出会う。しかしそうは言っても、中には私たちを苦しめ試すというこの神の厳しい扱いに果たして私は耐えられるかしら、不安になる方もおられるかもしれません。神が私を苦しめる、怖い。もしそんな不安を覚えたら、続く御言葉に目を留めてほしい。だって荒野には恵みもあふれていたのです。4節5節この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、 あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。40年過ぎてイスラエルの民はさぞかしもボロ布をまといながら約束の地に入ろうとしていたんじゃないか。とかく私たちは想像しがちです。でも意外や意外、衣服は擦り切れず足は腫れなかった。不思議と全ての必要は満たされていた。確かに荒野の道のり、それ自体は厳しかったでしょう。しかしそれは単純な厳しさではない。厳しさの中に愛と配慮があった。またそれはただ優しいだけの薄っぺらい愛でもない。愛すればこその厳しさがある。まるで良い父親が自分の子供を愛ゆえに訓練するかのようです。本物の愛は人を訓練します。数えてみよ主の恵みっていう賛美があります。荒野の道のりをこう振り返りながら恵みを数えると、私たちは必ず気づくことがある。本来不信仰への裁きとして始まったはずのこの荒野の道のりが、振り返るとなぜか恵みの記憶に変わっている。過ぎてみれば裁きがなぜか恵みに変わる。こういう不思議な取り扱いは、神と私たちの関係が天の父と神の子供の関係であることの証です。14年の台湾での日々、病や試みゆえに逃げ出したいと思うことが何度もありました。日本に帰りたい、ああ帰りたい、何度愚痴をこぼしたことでしょう。されど今振り返ると、確かに恵みが多くあるのです。数ある恵みの中から一つに触れます。妻の千恵子はこの6年半余り、開拓の教会を通して地域の貧しい家庭の子どもたちに勉強と聖書を教える学習支援に関わってきました。いわゆる学童保育です。しかしなかなか難しい家庭の子どもたちが集まる。週5日毎日30名以上の子どもたちが放課後に来るのですが、子どもたちの家庭は大半が離婚家庭、中には暴力を振るう家もあり、心もすさんで最初は聖書の話をまともに聞くのも難しい子どもたちでした。台湾の離婚率はアジアで一番高い。すさんでいる家庭が多いのです。しかし6年半過ぎて子どもたちは成長しました。今年7月初めのキャンプで私は久しぶりに子どもたちに聖書から語ったのですが、御言葉にまっすぐ向かう子どもたちの姿勢に感無量になりました。千恵子がこうコツコツ巻き続けてきた御言葉の種は、確かに彼らの命を育んできたのです。御言葉が人を生かす、神の言葉が人を変える、これは何という恵みだろうと思います。 荒野と思えた14年、しかし神は我が妻を通して恵みを見せてくださった。厳しく優しい天の父の配慮です。最後にもう一つのことに目を留めます。一説に父祖たち、あるいは先祖たちに誓われた地とありますが、イスラエルが足を踏み入れようとしている約束の地は、本来彼らの親たちに約束された土地でした。しかしそこに入っていくのはその子供たち。ここにも神の大きな取り扱いがあります。申命記の一章も振り返っていますが、40年前出エジプトの直後に、親たちの世代は約束の地を偵察して、そこに住むまあ体の大きな人々を恐れ、あそこに入れば幼い子供たちは略奪されると言って、約束の地に行くのを拒んだ。しかしその子供たち、さらわれると懸念された小さい命が荒野で鍛えられ、約束の地を受け継ぐ世代にたくましく育ったのです。荒野の道のりは次の世代を育てます。これは教会もそうでしょう。教会もまた荒野を通ることがあります。しかしその厳しい荒野で、牧会者も兄弟姉妹も神の訓練を受け、やがて気がつくと次の世代が育っている。気がつくと荒野の向こうに希望が見えている。荒野の向こうには必ず希望があるのです。しかしその一方、新しい世代と対照的に去りゆく人々のことを考えて終わります。私はこの箇所を読みながら思いました。世代交代を語るモーセの心中はいかばかりだったろう。彼は約束の地に入れない。前の1章、3章、4章などを読むと分かりますが、モーセは神に約束の地に入らせてほしいと再三願っています。でも神はそれを許さない、決して許さない。道半ばというか、悔しさをにじませるモーセの口調を私はいくつかの箇所に読み取りました。モーセは悔しかったと私は思う。しかしそのモーセにも恵みが注がれていたのです。申命記の34章最後の場面、ピスガの山の頂に神はモーセを立たせて、彼に約束の地の全体を見せてくださるでしょう。厳しさの中に愛がある。愛するがゆえに厳しい、父なる神の取り扱いです。私も道半ばで台湾を後にしました。台湾で神学教育を目指すと言いながら果たせなかった。しかし宣教師退任が決まった今年の1月、主は台北の神学校で集中講義の機会を与えてくださいました。もうそれは、ね、素晴らしい経験で、まるでピスガの頂から自分の入れない約束の地を見せていただいたような思いでした。モーセ自身は入れない、しかしピスガの頂から約束の地を見せていく、こういう厳しく温かい取り扱いを通して私は思うのです。 この荒野の旅の本当のゴールはどこにあるんだろう。それは約束の地に入ることではないのです。モーセが約束の地を目の前にして若い世代に荒野の道のりを覚えよと命じたのも旅路がまだ続くからではなかったですか。たとえマナが降らなくなっても信仰の旅は続いていく。約束の地に入った後もそこには戦いがある。その戦いの中で40年の荒野の記憶が彼らを励まし続けていくのです。10節の終わりにあります。主がお与えくださった良い地についてあなたの神主を褒めたたえなさい、つまり礼拝しなさい。そうか、荒野のゴールはこれだ。ゴールは約束の地に入ることではなく、そこで礼拝の民として成熟すること。そうやって荒野で鍛えられた礼拝の民がやがて神の御国を受け継ぐのです。そう、天の父は荒野で神の子供たちを育てる。このことを心に留めながら、私たちも御国を目指す礼拝の民として成長していきたいと思います。お祈りします。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。天のお父様、私たちの人生もしばしば荒野を通ることがあります。そのような荒野の旅路の中で、礼拝から礼拝へ、神の御言葉の養いを信じて御国を目指して歩んでいく私たちとしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。短く私たちの台湾での働きを紹介する映像をご覧いただきます。特に2つの点にご注意いただいて映像をご覧ください。一つは先ほど明かししましたが、貧しい家庭の子どもたちを支える学習支援過保班、学童保育の働きをしてきましたので、子どもたちの映像がいっぱい出てきます。それからもう一つ、私の妻千恵子は開拓伝道しながら近くの公立の小中学校でクリスチャンボランティアとして性教育に関わっていました。これがそのテキストです。素晴らしいテキストで、私たちが宣教師退任して台湾を引き上げるにあたり、千恵子がこれを日本語に訳しました。11月の初めにこちらでお借りしてセミナーを持たせていただきましたが、今後その働きを今度は日本で継続いたします。映像の中には千恵子が一般の公立の中学校で教えているチャンピオンズという働き、青い T シャツを着て出てきますが、そういう働きが出てきます。ご覧ください。ここ立てて大丈夫ですか。総統府ですね、大統領がいるところです。あ、ドラゴンフルーツです。あ、もう少し音を出してくださってもいいですよ。これバイクです。国民一人一台バイク乗ってます。右側が千恵子ですね。私の退任が決まりましたので、同盟キリスト教団の国外選挙委員会が台湾を訪ねて、私が長らく協力してきた団体に感謝と報告の時を持ってくださいました。これが私が現地で協力した教団ですね。あ、もう少し音楽、流してくださって結構です。音を上げてください。3つの教会と協力しました。これが1つ目、これが2つ目の教会ですね。 そして3つ目が開拓の立身教会です。こちらです。6年半前に宣教師家族一家族、牧師家族の2家族でゼロから開拓伝道を始めました。今これだけ人が集まっております。今年6月に6周年をお祝いしました。6周年のお祝いの食事ですね。あ、これ野外礼拝です。野外礼拝大変好きな文化があって、泊まりがけで出かけます。あ、これが学習支援確保班スタッフです。学童保育ですが、千恵子がそこで聖書を教えておりました。中華ちまき食べてます。今年卒業した子どもたちですね。これはイースターです。子どもたちの写真見ていると、放課後毎日30名以上来るんですが、明るく屈託のない子どもたちだなと思われるでしょうが、半数以上が離婚した家庭の子どもたち、なかなか厳しい家庭環境の中、しかも貧しい家庭なので家の中がすさんできて、時折暴力が振るわれるようなことがある。子どもたちは随分傷ついて教会に来ます。しかしそういう子どもたちが御言葉に触れ、教会の交わりの中で変えられ、明るくなっていくのを私たちこの6年半見てまいりました。家庭が安らぎの場ではないので、教会で安らげるようにいろんなことを教会で料理を作ったり、教会が彼らの家になるようにと取り組んでまいりました。学童保育してますと地域といろんなつながりが出てきます。地域のこれは公立の幼稚園からもお話に来てほしいなどと呼ばれます。これが日本語クラスの働きですね。日本に関心のある方が多いので、日本語クラスを開くと人が集まります。特に千恵子のクラスに人が集まりますこれが7月初めに持たれたキャンプ、私たちが奉仕した最後のキャンプになりました。ちょっとキャンプの雰囲気を味わってください。工作してますね。台湾は歌う教会です。ピアノ弾いてる女の子は学習支援の中でピアノを覚えました。家では習わせてもらえる環境にない子どもたち、学習支援は子どもたちにピアノのレッスンも提供しました。キャンプの様子が続きます。工作ですね。あとデザートみんなで作ったり、私がここでお話しした時にね、もうじーんと胸に迫るものがありました。ゲームです。遊ぶときは本気で遊ぶ、喧嘩になるぐらい水かけっこ、本気の水かけすごい企業に食べ物が余っています。在庫品売れ残り、それを回収して貧しい家庭を支援するフードバンクという働きです。若い夫婦の聖書の学び、植民地支配していた台湾ですの日本語世代の方と私一緒に日本語で聖書を学んでました。これがチャンピオンズ、これは公立の中学校ですね。千恵子が、教えておりました。これが愛を守る人というテキスト、これは中国語の善愛相メイユエというテキストです。これが翻訳の編集委員会です。続くこの辺りから日本で続いてまいります。長い間台湾選挙をご支援くださりありがとうございました。今後もぜひお祈りください。最後は家族6人でご挨拶いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、ご起立しまして、新聖歌302番、賛美をもって祝福 といたします。